はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、私の思い出の一冊というね、個人的な話をしたいと思います。ボイシートークテーマ、今日私の一冊ということで、思い出の一冊について語ってくださいというね、トークテーマがありました。まあ、これに乗っかって、お話をしていきたいと思います。あんまりラジオでね、個人的なお話をしないんですが、まあ、土曜日ですしね、ちょっと雑談会ということで気楽に聞いていただいて、何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。ぜひ最後までゆっくりとお付き合いください。私の思い出の一冊はですね、ベースボールマガジン社から出ている倉石修先生のオフェンシブバスケットボールという本です。非常に古い本ですね。倉石修さんのオフェンシブバスケットボールという本。これが私の間違いなく、人生を変えた思い出の一冊ということになります。私、今でもですね、読書はしていて、まあ、週に一冊は忙しくても読もうということでですね、なるべく読むようにしていて、まあ、週に一冊ですから、年間で52冊、まあ、50冊から100冊の間ぐらいは頑張って読もうかなということを心がけて、続けております。はい。で、できるだけ紙の本でね、読むようにしているんですね。まあ、電子書籍ありますけれども、なるべく紙の本で読むということをやっています。で、まあ、このラジオでもたくさん紹介しているね、赤羽裕二さんの0秒思考ですとか、吉井志郎さんのね、私の信じるバスケットボールとかね、指導全書とか、まあそういう本、影響を与えてくれた本はものすごくいっぱいあるんですが、まあ思い出の一冊っていうと、やっぱりこのオフェンシブバスケットボールかなというふうに思います。まあタイトルの通りですね、早稲田大学の教授で、いらっしゃいます倉石修先生のお名前がついたオフェンシブバスケットボールということで、バスケットボールのオフェンスのまあ本なんですね。まあ、いわゆるハウツーものっていうんですか、バスケットボールの本です。はい。なので、自己啓発とかビジネス書とか、なんかこう人生の、なんか、なんていうかな、考え方に触れるような、まあそういう本ではなくて、まあ、バスケットボールをプレイしているね、子供たちに向けて、こういうふうに練習するといいよと、こういうふうな技術があるよっていうような、本ですね。まあ、文字ばかりじゃなくて、連続写真、写真ですね。連続写真がこう、たくさんあって、あれ当時は結構珍しかったんじゃないかな。当時はね、もちろん動画なんて、ね、気軽に見れる時代じゃありませんで、やっぱりこの本が主流だったんですけれども、その中で連続写真で、ああいう風にプレイを、わかりやすく載ってる本っていうのは、私の中では、あの本は当時珍しかったんじゃないかなと思います。で、これなんでね、この思い出の一冊に、なるかっていうと、内容が素晴らしいこともさることながら、まあ、この本との出会いですね。出会い。うん。で、私、高校3年生、安田学園高校通ってまして、バスケット部の活動は、5月の24日にインターハイ予選で負けて、はい。で、まあ、インターハイ行くつもりでいたのでですね、5月の24ってことは、東京都の2回戦ですから、思ったよりも早く終わっちゃったんですね。はい。で、やることなくなって、まあ、受験勉強に切り替えようということで、いろいろ、友達と、ね、大学の見学行ったりしてですね、私は早稲田大学行きたいというふうに心に決めたわけですね。で、夏休み、やっぱり受験を、夏を制するものは受験を制するか、なんかそんな言葉あるぐらい夏休みって大事じゃないですか。だから4月、8月の頑張りでもう、とにかくここで勝負決まるというぐらいのつもりで、うん、本当に、当時は勉強しましたね。夏休みずっと勉強しました。で、1日家で勉強することもあったのですが、やっぱり飽きてくるんですよね。飽きてくるんで、まあその当時、理屈は分かってなかったんですけど、やっぱ場所を変えて、環境を変えると、行動が変わるというのをなんか直感的に分かってたようなもんで、家だと飽きちゃうからですね、自転車を飛ばして、家の近くの亀有図書館まで行ってですね、図書館で勉強するということをよくやってたんですよ。で、図書館で勉強すると言ってもですね、ずっと休みなしに勉強するわけじゃないですから、まあ、1時間に、一回ぐらいかな。まあ、適当に休憩を挟むわけですね。で、休憩を挟むときに、まあ、それこそ図書館ですので、やることといったら、チラチラとこう、いろんな本を眺めるということで、気晴らしに本を読んで、うん。で、また席に戻って勉強すると。で、それで、図書館が閉まるまで、閉じるまでずっと続けるということをやってたんですね。はい。まあ、そんなことをやってるうちにたまたまこう手に取ったのが、この倉石修さんのオフェンシブバスケットボールということで、倉石さんとは当然その時面識はないのですが、まあ、NBA のテレビの解説をずっとされてまして、うん、今でもね、倉石さん多分 B リーグの解説とかよくやられてると思うんですけど、もうテレビの解説といえば倉石さんというぐらいに私は、勝手に親しみを持ってまして、よく、 うちの母と家で、NHK の BS 放送ですよね、当時。あれで NBA の中継、あれば、母とよく見てましたんで、うん。で、当時、いろいろな、方の解説ありましたけど、やっぱり倉石さんの解説が、私も母もですね、一番こう好きだったんですね。わかりやすいし、なんか声が聞きやすいし、ということで、母もすごく倉石さんのファンになりまして、はい。で、その倉石さんが、本が出てるんだな、ということで、パラパラっとめくったんですね。で、内容的にも 先ほども言ったように、連続写真なので、深く読まなくても内容がざっと頭に入ってくるような素晴らしい本で、あ、こういうふうね、あ、プレイやるんだなとかね、私も高校3年生だったんで、まだまだ知らないことだらけでしたんで、あ、スクリーンってこうやって書けるんだなとかですね、いろんなこう、わかりやすさに感動した覚えがあります。で、本当に、偶然こう、手に取った本なんですけれども、一番最後にこう、著者の略歴ってあるじゃないですか。で、そこをパッと見たときに、倉石さんがですね、早稲田大学の出身だということに気づき、ね、早稲田実業高校から早稲田大学ということで、あ、倉石さんって早稲田なんだっていうのをそこで知ってですね、で、なんかこう、勝手に自分の中でつながりを感じて、ね、あの、ね、NBA の解説の倉石さんも早稲田だったら、やっぱり自分も早稲田行きたい、なんていうことで、その本を、その後すぐに本屋さんで買ったのかな？受験終わってから買ったのかな？ちょっと覚えてないですけど、まあその本をですね、励みに、自分も早稲田行くんだっていうことで勉強をしたのを覚えています。大学、まあたまたま受かりまして、1年生の時はね、倉井さんに会うことはなかったんですけども、自分が3年生ぐらいの時に、結構アドバイザーとして来ていただいて、で、4年生の時は、早稲田の教員に倉石さんがなられて、もうコーチと、私はマネージャーという関係でお世話になり、まあ、なんだかんだそれからずっと、こう、ね、いわゆる師弟関係を続けさせていただいて、で、今はね、私も早稲田のチームに関わってるという、そういう、まあ、ことなんで、あの時の思い出の一冊ということで、やっぱりこの本ですね、倉石さんのオフェンシブバスケットボールは私の中で思い出の一冊ですね。まあ、こんな個人的なお話をここまで聞いていただいたあなたにですね、感謝を込めて私から2つ、まあ、アドバイスっていうか、私はこういうふうなことを大事だと思ってますよって話をすると、まずね、本はね、偶然の出会いがあります。はい。で、なので、大きな本屋とか、まあ、図書館とか、ぜひね、時々こう、ぶらつくようにしてみてください。はい。できるだけ大きいところがいいですね。はい。大きな本屋、そして図書館。できれば本屋さんの方がいいかな。実際にこう、あったら、買った方がいいので、できれば大きな本屋さんに行ってください。私もね、よく行ってた、早稲田の近くの本屋さんが、閉店しちゃって、大変ショックなんですけれども、本屋をぶらつくっていうのは意識的にしています。で、なぜかっていうと、今言ったようなですね、偶然の出会いがあるからですね。やっぱりこう、ネットでこう買うというのもあるんですが、ネットで買うっていうのは自分が好きな本を、自分からこう検索して探しに行くじゃないですか。だから自分のこう、ちょっと外側の視野にあるようなものって目に入ってこないんですよね。当然そのおすすめの欄が出てくるとかそういうのありますけど、まあでもやっぱり本屋をぶらついて、全然自分と関係ないことも含めてですね、偶然の出会いがありますので、大きな本屋さんをぶらつくということを、ぜひやることをおすすめします。私もよくやってます。それから、途中もちょっと言ったんですけど、なるべく紙の本がいいですね。やっぱり保存が効きますし、読み返しやすいし、その物があるっていうこと自体がですね、何かこう心の支えになっているというふうに私は感じます。本棚に並べておいて、背表紙を見るだけでその中身もね、復習できるというか頭の中でね、そんな効果もありますし、やっぱり達成感があるし、紙の本の方が私は好きであります。なので、ぜひ本屋さんに行って紙の本を買おうということも、ぜひ伝えさせていただきたいと思います。大変個人的なお話で恐縮でしたけども、私の思い出の一冊ということでお話をさせていただきました。あなたにとって思い出の一冊はありますでしょうか？もしあったらコメント欄にて教えてください。はい、ということでもうちょっとお話をしますので、このままお待ちください。はい、ありがとうございます。ということでですね、もしよかったらコメント残していただくのと、あとチャンネルのフォロー、そしていいねのボタンで応援してくださると嬉しいです。まあ土曜日あんまり聞いてくださる方は少ないんでね、またハートのいいねのボタンは減ると思うんですけど、毎日だいたい60ぐらい行くといいなということで、やっております。昨日の放送、チーム作り262の法則、結構これ好評でございました。コメントポイントだけ、読み上げます。トライさん、ちょっと嫌なことがあり、落ち込んだり腹を立てたりしていたのですが、伝わりづらい2割と考えると、ああ、しょうがないのかなと素直に飲み込むことができました。ということでね、こういう意識の転換いいですね。ありがとうございます。 ミヤビーノさんですね。聞きながら、この子はどうだろう、この子はリーダー的存在なのかなと子供たちの顔を思い出して聞いていました。6年生とバスケできるのもあと数ヶ月なので、バスケ以外のことも伝えたいと思います。ということでありがとうございます。そうですね。結構この26にも変動するので、はい。特にね、いわゆる下の2割が上に来るってことはよくあるので、あまり決めつけるっていうこともしなくていいのかなと思いますが、まあ顔をね、思い浮かべながらということで聞いていただいてありがとうございます。金城さんですね。下の2割のメンバーや保護者の対応に落ち込んだり悩んだりすることがあります。こういうものだと割り切ると心が軽くなりそうです。今日も頑張りますということでね。そういう2割の方とのいろんな 関係はチャンスでもありますので、ね、ぜひ明るく頑張ってください。宮崎先生。2割はリーダーとして育て、6割はボトムアップ、もう2割はアクティブリスニング、すごいすっきりしましたということでね。はい、まあそう言っていただけると嬉しいですね。私もこの言語化はつい最近できたんですけど、やっぱりこれが一番いいのかなというふうに思います。勝敗に、とらわれるあまり今の私は楽しめていませんでした。良い意味で生徒との対話楽しんでいきたいですということで、もうその通りだと思いますね。ぜひ楽しくやってみてください。ラスト、影島さん。262の法則を意識して振り返ると、自分の所属するどの組織もそんな感じがしますと。そうですね。どんな組織もこれになるということで考えたり、すべての対人関係がこれになるというふうに当てはめると、不思議とそんな気がすると思いますね。はい。影島さん、今日もコメントありがとうございます。こんな感じで、いかがだったでしょうか。発見、感想、気づき、また思い出の一冊、コメント残してください。さっきの本編のチャプターにですね、倉石修先生のオフェンシブバスケットボールの、Amazon のリンク貼っておきます。多分本屋さんにはもうないので、はい、もしよかったら、手に取ってみてください。最後、バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。興味のある方は、ぜひ一度、放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。